はい、始めます。こんにちは。だいたいいつも自分がやるときこんばんはなんですけど、ちょっとね昼の突発で、ちょっと久しぶりにこんな時間から、やってみようかなというふうに思います。はい、びっくりでしょ。暇人おじさんとかじゃねえし、暇か、まあ、暇かわかんない、まあ、暇かもしれないけどね。おじさんこんにちは。昨日からつけっぱなしだったウィンアンプが動き出したっていうのは、つけっぱにすんなっつーの、何やってんだよ、つけっぱなしかよ、すげえな。確かに昨日深夜やってね、何時頃終わったのかな、昨日は3時ぐらいまでやってたのか、3時半ぐらいまでやってたから、寝ちゃってね、つけっぱなのかもしれないけどさ。まあね、ちょっとまあ久々こんな時間にやるのもいいかなと思ってちょっと突発で来てみました。で、昨日の続きをやるのかなと思いきや別のをちょっとやってみようかなと、まあ短いやつがちょうどあったのでちょっと、やってみようかなと思います。で、あんまり、ダラダラとやるのもあれなんで、ちょっと先にね、そちらの方やろうかなと、読んでいこうかなというふうに、思います。やりたいと思っているのは花うさぎってやつです。ちょっと見た感じあんまり長くなさそうなので、さっとね、読んでいこうかなと、思います。突発です、マジで。じゃあ、行きたいと思います。じゃあソフト起動して画像アップの方しますんでちょっとお待ちしよう。今ソフト起動して、で、画像アップの方しますんで、まあ、ちなみに今日のはまあ昼の突発の、やつなんで、しかも特に、なんか帰国と殺人事件とかやるわけじゃないですから、ファイルバンクのウップはなしで、いきます。はい、じゃあちょっと画像の方アップできたかな。よし、できたから、やろうかなと思います。花うさぎってやつです。じゃあ、読んでいきたいと思います。スタートいきますね。ちょっと、じゃあ、スタートします。いきます。最初から始めます。よろしいですか。よろしい、いきます。じゃあ、読んでいきます。さびれた駅、閑散としたホーム、改札に人すらいない、そんな場所。ほの暗く、どこか苦労を連想するそこは、昼時という空の青さとは関係なく、ただただただただ静けさだけがある。ただそれでも電車、それも鈍行で1時間に1本あるかないかのペースのものを乗り継ぎ、久方ぶりに訪れた地は何の変わりもなく、教習の念を駆り立てた。10年経っても変わらないものもあるな。俺にとっては深い意味を持ち、しかし他人にとっては何の意味もないつぶやきだとしても、言わずにはいられなかった。ここは俺にとって故郷と呼べる場所であり、幼い頃の思い出が詰まったところだから。変わらずそこに会ってくれたことは、まるで少年時代のあの頃に帰れたような気がして嬉しくある。さてと、ここからはバスで移動だと言ってもあればの話だが、駅から少し離れた場所に停留所の看板が見える。 どうやらまだなんとか移動手段として生き残っているらしい。ため息とともに近づいていけば、どこか懐かしい停留所の小屋もそのままだった。雨宿りができるというだけの申し訳程度の途端やね。そしていつからそこにあるかもわからない長い椅子と座布団。親切心で敷かれているだろうそれは、しかしすでに長い年月を野ざらしにされ、中の綿が見える。なんだか逆に座ることを戸惑わせるような小汚らしさと田舎臭さに、故郷であることを強く意識させられた。古ぼけた時刻表を確認すれば、どうやらバスはまだまだ来ないらしい。若干信頼性には欠けるが、それを信じるほかはない。仕方なく俺は座布団を避けるようにして座る。ついなぁ。思わず襟元を緩め、バタバタと風を送り込む。季節は夏。ギラギラと照らす太陽の下、いくら影ができていると言ってもほぼ無風の状態だ。若干の湿気が陽炎を立て、まるでここは蒸し風呂のよう。目の裏がチカチカと光るような独特の感覚。やばい、ととっさに思う。こうなると自分は倒れる傾向がある。昔はそうでなかったろうが、都会とは言わないものの、今までの暮らしの中ではどうにも冷房慣れしていたせいもあり、数年で炎天下に負けてしまう体質になっていた。情けない。
これ
朦朧としていた視界に唐突に差し出されるアイスキャンデー。ミルク味なのか、とても濃い白。この暑さの中でじわりじわりと溶かされていく。視線はゆっくりと持ち主の方へと向けられ、やがて大きな麦わら帽子にたどり着く。
いらないですか。
その下、愛らしく首をかしげ、少女がこちらを覗き込むように伺う顔が見える。だがすぐに違和感を覚える。白い目の前に差し出されるこのアイスキャンデーのことではない。少女の髪の色だ。どこか幻想的で、しかし塗りつぶしたような白。淡い雪のようではなく、確固として存在を誇示するかのような白。そう、例えるなら今差し出されているようなこのミルク味と思われるアイスキャンデーの色そのものだ。ん？再度首をかしげる少女。どうやら俺が何に驚いているかよくわからないらしい。ああそうか、どうやら俺は白昼夢でも見ているんだろう。暑さにやられたらしい。だからじゃあ一口だけ。少し溶け始めた先端を言葉通り一口だけかじる。途端に広がる甘い味、予想通りミルク味だった。美味しい。素直にそう答え、うなずく。実際気づかぬうちに暑さで喉も渇いていたのだろう。とてもうまく感じる。しかしだ、今まで倒れた経験はそれほどないにしろ、味のする夢などあったろうか。いや、ない。むしろこうもリアルな白昼夢自体存在するのだろうか。考えるだけ時間の無駄だ。俺はこれが現実なのだと気がつく。あのさ、君、あれ？視 界を少女に戻せば、そこには何の変哲もない少女が一人、いや、もともとそれしかいなかったのだろう。黒髪を揺らし、俺にくれた残りのアイスキャンデーをかじる少女しか初めからいなかったのだ。きっと差し出された瞬間のアイスキャンデーの白さが印象的で、きっと俺の目が誤認しただけだ。そうに違いない。俺は自分に言い聞かせるようにそうつぶやき、少女を見る。ほら見ろ、やっぱり黒髪だ。俺は落ち着きを取り戻せたことを確認し、改めて少女に感謝の言葉を送ることにする。いや、ありがとう。おじさん、喉が渇いていたからね、とても助かったよ。お嬢ちゃん、お名前は？一応おじさんというのは便宜上の都合で名乗ったのだが、やはりこういう年の少女におじさんと呼ばれるのはつらい。これでも少し前までは20代だし、いまだにそう自称すれば信じてくれる輩も多い。まあ自分でそう名乗ったのだから、そう呼ばれても仕方ないのだが、まあうまく誘導して次からお兄さんと呼ばせてみるか。ゆきちゃんって言うんだね。よろしく。ねえ、お兄さんここのバス待ってるんだけど、ゆきちゃんはどこの子かな？この辺？堀岡。それは俺が目指している場所である村の名前。そうか、じゃあお兄さんと一緒だな。あれ、でも堀岡だとかなり遠くないか？ここから堀岡まではそれなりの距離がある。都会でいう一駅なんて距離じゃないし、バスの区間のような生ぬるさとは比ではない。山一つ向こうといっても差し支えない道のりをひたすら歩いて歩いて、自分の目の前にいる少女が一人で来るような距離ではない。いや待て、もしかすればこの子もバスを使ったのだろうか。だとすれば辻褄は合うし、バスの正確な時間もわかるだろう。ここまではバスで来たの？
バス？
あれ、違ったか。だとすれば親御さんの誰かと一緒なのだろうか。車か何かあればここまで来るのは確かに容易だと言えるし、そういった可能性の方がまだ現実味がある。バスで来たんじゃないなら、お父さんかお母さんと一緒に来たのかな？ 途中ですが、休憩です。びっくりです、ちょっとお待ちを、ね、あれうまくいった、うまくいけると思ったんだけどな、ちょっとダメだった、失敗しちゃったええー、聞いてた方はね、ちょっと気づいたんですかね、わかりませんけど、ごめんグダグダですねって言われちゃったけど、ああそうなのか、なるほど、うん、いやさっきね、うん、別にうまくいってたんだけどねグダグダですねって言われちゃった。いやいやいや。
申し訳ないです。
もう大丈夫？
はい、もう大丈夫です。
後ろの方で電話するからねって言ってるけど。
すいません。
大丈夫？
はい、平気です。
OK。もういいやと思って話してるけど、終える？
うん。
その文字化けしちゃってるっつってたけど。
かなりの文字化けをしています。
自分のそのなんだページ見て追うか、さっきソフトロンを起動してやってた時は文字化けしてなかったでしょ。
してなかったです。
どうして
なんでだろう。
そうか、自分のページ見て追えるかな。
のところだ、ページの方を見てるとあれ何テンポか遅くなってセリフが出るまでに時間がかかっちゃって、
あーなるほどね、
遅くなっちゃいますね。もう一回起動しました。
もうこうなったらもうグダグダで行ってこいになるからそうもう
やだ
いやいやいやいやいやいや、とりあえず文字化けはする。
あ、ちょっと文字化け我慢してるか。
してる、
知ってますね。ローマ字も入ってきちゃった。うわぁ、来た。
なんでローマ字入んだろう。ダメだな。
なんか、駅おらししでとかなって思って
それやべえな。
UNC とかなんか書いてて、あれとか思って。駅書いてあります。
そうなるとまずいね。
まずいです。
じゃあね、自分のページの下の方にある、
はい、
フラッシュ版はこちらって書いてあるの分かる？
はい、あります。
もう途中でもうどんどんグダグダでいいからどんどん行くけど、で、そこを押してもらって、下の方のね、矢印みたいな形してるバー、なんかアイコンがあるの分かるかな、右下の方なの。
見てください。読み込み中。ありました、
これで更新間隔を早めにしてやればなんとかなんないかな。
更新間隔、
まあもうこうなった以上いいやと思ってやるけど
25だったのを10に変えてみました。
じゃあちょっとそれでまあ行ってみようかも。
はい、
ええ、
行ってみます。
じゃあ、行きましょうか。
はい、
じゃあ、そっちのセリフから。
はい、 父と母はいないよ。ジジと一緒に住んでるだけ。
じゃあここまではどうやって来たんだい？
出てこない。歩いてだよ。
さも当然といった様子で俺に答えるユキちゃん。でもかなりの距離があるんじゃ。しかし
行けない。そうかな。
そうだよ。賛同に慣れた子供からすればそんなものなるだろうか。いや、少なくとも自分だって子供の頃、堀岡からここを目指す場合に徒歩という選択肢は取らなかったはずだ。子供の時にでも十分にここまでの距離のことは分かっていたから。じゃあせめて帰りはお兄さんとバスで行こうね。
バス来ないよ、もうずっと前から。
バカな、いくらなんでもそんなことはないはずだ。現にこうやって時刻表だってあるんだから。急いで先ほどの見たものを手に取り確認する。おいおい、嘘だろ、これもう10年も前のままじゃないか。最初に気づくべきことだったのかもしれない。こうなるとユキちゃんの話を信じざるを得ないだろう。バスはここには来ないのであろうこと、そして彼女は徒歩でここまで移動してきたことだ。だとすれば疑問が湧く。ねえユキちゃん、どうしてこんな遠くまで一人で来たんだい？いくら本人としてはそれほどの距離でないにしろ、こんなところまで来るのが散歩の一言で済まされるはずがない。というかそうであってほしくない。
これ持って帰りたかったから。
そう言って掲げられるアイスキャンディーの棒、話しているうちに食べきったみたいだ。じゃあそれを買うためにここまで？こくりとうなずくユキちゃん。どうやら本当らしい。確かに散歩でじゃなかったけど、答えのレベルとしては変わらない。そんなにアイスキャンディーが食べたかったのだろうか、最近の子はよくわからない。
でもなくなった。おじさんにあげなきゃって思ってたから。
おじ、どうやらお兄さんと呼んでもらうことはできなさそうだ。って違う、問題はそこじゃない。どうやら彼女は本当なら持ち帰るためのアイスキャンディーを俺にくれたんだ。だとしたら俺のせいで彼女は持って帰れないことになったらしい。悪いことしちゃったな。つぶやきユキちゃんに視線を走らせる。どうやら俺の言っている意味がよくわからないのか小首をかしげている。彼女にとってはそれほど問題ではないのかもしれない。さ、持って帰るつもりだったならここで食べちゃっても大丈夫だったの？固まってる。どうやらそこは考えていなかったらしい。田舎らしいおおらかな思考なんだろう。そう思っておくことにする。じゃあお礼も兼ねてお兄さんが買ってあげるよ、アイス。
いいの？
いいよ、じゃあ行こうか。そうと決まればバスの来ない停留所でのんびりしてる必要はない。俺はユキちゃんの手を引き歩き出す。しばらく歩き、ふと立ち止まって彼女に尋ねる。どこに売ってるんだろう。最初に聞くべきだった。半ばユキちゃんに手を引かれるような形になって、俺は一軒の駄菓子屋と思わしき店の前に立つ。思わしきというのは営業しているかどうかわからないような状態だからだ。 一応店内には菓子が積まれてあるし、商品だと思えばそうなんだろうと納得できる。だが見ようによってはただそこに置いてあるだけのようで、倉庫か何かのような印象を受ける。まあお菓子だらけの倉庫というのもまずないわけだけど。すいません、どなたかいませんか？店の奥の方が住居になっている様子なので、そちらに向かって声をかけてみる。数秒待っても返事もないので覗いてみるが、ここからではあまり見通せない。このままではどうにもならないので、実際購入しただろうゆきちゃんにどうすればいいのか聞いてみる。ねえゆきちゃん、ここのお店の人はどうしてるのかな？
そこにお金入れていくの？
指を刺された方を見てみれば、なるほど、代金はこちらにと書かれた小さな箱が一つある。随分おおらかな気質だなと思いながらも、自らの幼少の頃を思い出し、昔もそうであったことを思い出す。こういうところで自分が変わってしまったことを改めて実感させられた。やはりいくら懐かしみ思い出し、それを大事だと思ったところで、時は確実に流れていき、記憶は朽ちていくものなのだから。そっか、じゃあおじさんがアイスのお金出してくるから、ゆきちゃんは好きなのを選んでおいて。とりあえず値札が貼り付けていなかったので、適当に小銭を入れておく。自分の町で買えばこれくらいだろうという感覚なので、それが十分なのか超過なのか、はたまた足りないのかはわからないが、まあそれは仕方ないとここにいない主人に詫びておく。その間にゆきちゃんは選び終えたようで、手には2本のアイスキャンディーが握られている。それでいいのかい？
うん、おじさんの分も買ったから。
そうか、ありがとうと、そこでこれから歩いて堀岡まで帰らなければならないことを考え、氷と袋をもらうことにする。幸いそれらが揃っていたので、さらに追加で1枚紙幣を代金箱に投入し拝借する。大きめのビニール袋に氷を重たくないギリギリまで入れ、そこに包装されたアイスキャンディーを2つ入れる。これで少しはマシだろう。
おじさん、何やってるの？
え、何って、アイスが少しでも溶けないようにしてるつもりなんだけど、ダメかな？フルフルと首を横に振るユキちゃん。どうやら本当にただそんなことは知らなかったという様子だ。まあ見た感じ10歳前後だし、知らなかったというのはなんだか変ではあるが、ないことはないだろう。そう納得し、俺はアイスキャンディーを包んだ袋を持ち店の外に出る。瞬間、夏特有のベタついた空気と暑さに思わず顔をしかめよろめく。本当に体がダメになってるなと自嘲気味に笑いながら思うと、そんな俺を支えてくれるように手を握ってくれるユキちゃん。
行こう。
その一言でなんとか行けそうな気がしてきた。よし、行こうか。そして俺は手を引かれ歩き出した。どうやらゆきちゃんは山道、獣道ばかりを通っているようで、どんどん山の中を進んでいく。若干不安に駆られるが、おそらく彼女の方が昔の自分より当然土地勘が強いんだろう。俺はそう信じて、ただ彼女に手を引かれるままに進んでいく。あれほど鬱陶しかった日差しは木漏れ日に変わり、風に泣き今も若干の涼を感じることができる。確かに疲れもあったが、炎天下の下をただ歩いていくよりは格段に増した。そう思うと、また一歩また一歩と道なき道を進む。そして2、3時間も歩いただろうか、 唐突に視界が開ける。急に明るくなったせいで目がチカチカする。手で日差しからそれをかばいながら見下ろす先にはいつか見た景色。ただいま。誰に言うでもなくただつぶやく。十数年という時を経て自分はここに戻ってきた。
おかえり。
ゆきちゃんの一言、その一言によって感じる卑怯、その言葉が万感の思いとなってストンと胸に落ちた。思ってたよりも早く着いたよ。そのおかげで不安だったけど、これも無事だしね。右手を上げれば二人して買ったアイスキャンディーの入った袋がガサリと音を立てる。だいぶ氷は溶けていたが、涼しい山道を進んだおかげか肝心のアイスはまだほとんど溶けていない。言葉の意味に気づいたユキちゃんは嬉しそうに笑う。
お使いできた。
そうか、よかったね。彼女のおかげでこんなに早く戻ってくることができた。同時に彼女が頑張っているということを単純に褒めてあげたく思い、その頭をそっと撫でてやる。くすぐったそうに、でも嬉しそうにしてくれる。子供できたらこんな風に接することができていたのだろうか。胸を締め付ける影を振り払うように頭を何度か横に振り、気持ちを入れ替える。よし、俺の方は時間を気にしないでいいから、まずはユキちゃんのお使いを済まそう。じゃないと溶けちゃうかもしれないしね、あいつ。依存はないというようにユキちゃんは首を縦に振りながら再び俺の手を取り、先を歩いていく。近づいてくる故郷、それは俺が求めていたはずのもので、大切なもの、変わらないはずのものだけど、なぜか違和感が生まれていた。堀岡というところは典型的な田舎だ。田舎の定義というのを俺は知らないが、10人に聞けば10人はここが田舎だというはずだ。田畑に囲まれ、自給自足がほとんど。店などあっても大したものは置いていない。実際ユキちゃんが駅のあるあの町まで行かなければアイスキャンディーを買えないのだ。ある程度の予測はつくだろう。だがそれでも俺の故郷に変わりはない。どこか懐かしいその空気を感じながら中ほどまで進む。民家もまばらに存在する程度だ。ユキちゃんの家はどっち？
あそこ。
ユキちゃんの可愛い指先が示す場所、そこには特に周りと変わらない家が一つなのに、なぜか寂しい家だと感じてしまった。それじゃあ行こうか。うなずき、再び俺の手を取るユキちゃん。何度も繋いできたその手がとても冷たいと今初めて気づいた。こんにちは。玄関先で呼びかけてみる。だが返事はなく、ユキちゃんの方にどうしようか伺おうとすると、彼女はすでに引き戸をずらし中に入っていく。そういえばここは彼女の家なのだから、これが当然か。お邪魔します。このまま俺は別れてもよかったが、右手にはしっかりとアイスキャンディーの袋が握られている。それを渡さないといけない。まあそれに彼女にいろいろと興味があるのも事実なので、ここは上がらせてもらうことにした。中に入れば純日本家屋、これといって特徴はないが、しかしなぜか寂しさがある。あまりキョロキョロするわけにもいかないが、だが見える範囲でのことでなんとなく気づく。ああ、なぜかこんなにも人の気配がしないんだ。そう、家とは人を内包するもの。 だからそこにぬくもりや何かがなければおかしいと感じてしまうのだ。だとすればおかしいよな。彼女、ゆきちゃんはここに住んでいる。そして彼女の家族だっているはずだ。でも確か、
父と母はいないよ。ジジと一緒に住んでるだけ。
おじいさんと二人暮らしか。だがそれでもやはり違和感は拭えない。だってこんなにも気配が気迫で、なんだこの。いくつかの部屋を抜けると感じたのは不臭、ひどい匂いに思わず鼻が曲がりそうになる。昔の人はうまくいったものだと思う。本当に鼻が曲がれば匂わなくて済むというならそうしたい。それくらいにひどい匂いが漂う。ゆきちゃん、どこに。俺は焦燥感に駆り立てられ彼女を探す。おかしい、おかしいんだここは。俺の本能が、人としてのそれが警鐘を激しく鳴らす。ここにいてはいけないと。ゆきちゃん。ひときわ不臭が強く感じられてくる方へ導かれるように俺は進む。そしてその後ろ姿を見つける。彼女は布団の前に座ってじっとしている。いや違う、何かを話しかけているようだった。ここにいたんだね。なんだかここはおかしい。一旦外に。言葉が止まる。布団の中、すでに腐乱した人だったものがそこにあった。そして、
ジジ、ただいま。お使い初めてできたよ。
彼女はそれに向かって淡々と話しかけていた。俺は何も言えなくなっていた。ゆっくりと彼女が振り返る。
おじさん、それちょうだい。
彼女が言うのはアイスキャンディーのこと。俺はどこか自身の認識の容量を超えた事態に唖然としながらも、その袋を彼女に差し出す。
ジジ、食べたいって言ってたよね。だから探してきたよ。
それの口元だったであろう場所に向かって溶けかけのアイスキャンディーを持っていく。だが当然反応など返ってくるはずもない。
ジジ、ジジ、どうしたの？いらないの？
困惑するユキちゃんを俺は後ろから抱きしめる。この子は理解できていないのだ。だからこうやって、おそらく彼の最後の願いであるアイスキャンディーを持ってきていたのだろう。見れば布団の周りにはアイスキャンディーの棒が転がっている。
おじさん、私ちゃんと持ってきたよ。今まではなくなってたから剥ぎられなかったけど、おじさんのおかげで初めてちゃんと開けられるのに。ねえ、どうして、どうして。
きっとここまで持ってきても途中で溶けてしまっていたのだろう。悲しいくらいの思い。だから俺は抱きしめる腕に力を込める。ただただ彼女が報われないと思うから。おじさんはね、きっともうお腹が空いていないんだよ。そう優しく語り頭を撫でてあげる。
じゃあおじさん、これもういらないの？
そう言って溶けかけのアイスキャンディーを俺に見せる。その白さも甘い匂いも初めて見た時のまま、あの暑さに苦しみ朦朧とした意識の中差し出されたあの時のまま。いらなくないよ、おじさんと一緒に食べよう。 だから俺はそれを食べる。食べられなかった彼と幾度も運んできた彼女のために。これは無駄にしてはいけないんだ。
富士さん、
ほら、もう一つ、これはユキちゃんの分だよ。しばらく考えてからこくりとうなずき、彼女はそれを口にした。途端にポロポロと涙がこぼれる。それが何の意味を持つのか俺は計り知れなかったが、ただただその頭を撫でていた。
チッチ、
彼女は何かを思い出すかのように、耐えるようにぎゅっと目をつむり、透明な涙を流しながら俺に撫でられ、アイスを食べる。な、気づけば彼女の髪は初めて見たあの時と同じ色、塗りつぶしたような、しかし美しく感じる純白、アイスキャンディーの白。
ごめんね、ごめんね。
そして彼女は全てを受け入れ消えていく。あれほど確固たる存在としてあった城はだんだんと透き通り、彼女そのものも曖昧になっていく。それでも俺は彼女の頭を撫で続けた。よく頑張ったねと、彼女に救いがあるようにと願いながら。やがて彼女の頭を撫でる感触さえなくなり始めた頃、彼女は泣くのをやめて俺をまっすぐに見た。
うちさん、ありがとう。
それを最後の言葉に彼女は消えていく。俺と泣き殻と一輪の真っ白な花だけを残して。はい、お疲れさんでした。
お疲れさんでした。すいません、
てかどんどん声が小さくなってきてるけど、少し音量下がってる。
大丈夫かな、
大丈夫かな、うん、こっちはフルで上げてるから。そうそうそう、
うんうんうん。
まあ、その読んでる時少しね、ちょっと小さめかなと思ったけど、まあ大丈夫でしょう、
うん、大丈夫ですか、すいません。
いやいやいや、いやありがとうございました参加、う
ん、いやいや、こちらこそ、もうこんなヘッド荒れて申し訳ない。
いやいや、俺も下手なんだよね、もう、俺の方が下手だから、うん、そうそうそう、うんね、
いやいや、下手っていうのは違いますよ。
俺はひどいんでね。
ね、お上手ね。
いやいやいや、全然もう自分のそのこのね GRJ の中ではもう一番下手ですから自分が、みんな上手いから、うん、そうそうそう。でもねこれね、今あの終わったと思いきやね、これまだあるんだよね。うん、だからそれを読んでですね、ちょっとレッスン見の方に動こうかなと思うので、続きいきます。じゃあ続き。その後俺は実家に連絡を入れ、こんなところにも一応はいる警察の方に亡骸の引き取りを頼んだ。彼らの到着まで手持ち無沙汰で待つ俺は、少し庭の方に出てみる。そしてそこに広がる一面の白い花たちを見つけた。そっか、君はここで彼と一緒に過ごしてきたんだね。だから彼が最後に言ったであろう最後の願い、きっとアイスキャンディーが食べたいという言葉を叶えようとしていたんだ。それが手遅れでも、気づけないから変われずに、届けることができずに、変われずに、ずっとずっと変わらないものがあるか。万感の念を込めて俺はそうつぶやく。 先ほど見つけた一輪の花を俺はそっと抱き冥福を祈った。警察にいくつかの質問を受けたが、俺はたまたま見つけた後それだけの証言をし実家に戻ることができた。親父たちは俺がいきなり警察を呼べなんて連絡したものだから大層心配していた。なんだかんだで迷惑をかけた。だがだからこそ俺はこのことは両親に話そうと思っていた。変わらなければいけないものもあるんだと俺は気づいたから。そして俺は告げることにしていた。変わり映えのない日々をここで、あと数ヶ月で終わってしまう俺の日々をここで過ごしたいと。変わらないものなどない。だけど俺は不変にありたいと願っていた。死にたくなんてないんだ。だがそれが生きるものを縛るものになるなら受け入れることも必要なのだ。なんだか今ならそれができそうだと一輪の花を見て俺はそう思うのだった。終わりです。拍手してる。
小さく拍手をします。
あ、ありがとう。まあ俺もね、お疲れさんでした。うん、
いやいや、お上手でしたよ。
おお、誰か他の人が始めたかな。いやいやいや、今ね、ちょっとね、こっちの方でね、なんだ、ラジの、お気に入りのね、やつが始まると曲が鳴るようにしてるんですよ。そうそうそう、それでね、今鳴ったんでね、お、誰だみたいな。
お、誰か来たんですかね。
結構ね、いろんなその、ワードで入れてるもんだから、知らないのが引っかかったりするんだよね。
お、知らないの。
そうそうそう。そう、帰ってきて録音のやつ見ると、うん、あれこれなんだみたいな、
うんうん、
それで聞いてみたらあれこれ知らないなこの人っていう。そう、あーそうか、このキーワードで引っかかったのかなみたいなね。そう、そういうのがあってね。そうそうそう、
なるほど。
そうそう、そういうのがあってね、今回もそういうのかもしれないけど、うん、じゃあですね、まあ、突発だからね、あんまり、しかも朗読関係だとあんまりレスがつかないんですけど、ちょっとレス読みの方を行きたいと、いうふうに思います。わかりますかね。大丈夫。
大丈夫です。
よし。じゃあね、149番さんなんですけど、イサムさんの妹来たこれって書いてあるんですけど、あの妹じゃないです。妹ではないですよ。
残念ながら違います。
残念ながら、残念ながらってね。年齢的にはね、うちの。まあいいや。ね、まあ妹じゃないですよと。ね、それで、150番さんですけど、これはとんでもないグダグダですねと、言われちゃいました。まあ、
すいません、突然できなかった。
まあ、突然だったしね、その、だってこれもさ、さっき、呼んで、ちょっと話していけるっていう話になってやってるから、実、3時間ぐらい
一回チラッと見たぐらいで、あと全然見てなかった
ね。2ヶ月、あ、2時間とかそんなもんだよね。それでもうやってるからね、まあこんなことも
知り合ったばっかり。
うんうん、だからまあなるわね、こんな風にも、うん、しょうがない、
ね、初めましてもさっきです
ね。そうそうそうそう、そうだからね。
ひどい。
ね、でね、151番さんで、ね、作品の中でもおじさん呼ばわりされるイサムさんかわいそうすと。つか、まあ自分ね、こんな声だから、ね、実年齢よりかなり上に思われてるから、そう、おじさんおじさん言われるの、うん、
でも素敵な声ですよね。
そんな風にね、言ってくれる人いないから。
いやいやいや、かなりいい声だと思いますよ。
あ、そうですか、ありがとうございます、
うんうん、
ね、そういう風にね、結構ね、おじさんおじさん言われるんで、
なんだ、
うん、っていうかね、俺忘れてた、誰だっていうね、
うん、
そうそうそう、おい誰だっていうのがそりゃあったからね、今日はですね、突発で、さっき初めましてだったんですけど、ゲストでですね、うんうん、名前の方はどっちで呼べばいいんですか。
あ、じゃあクマで、
クマの方で、はい、じゃあクマちゃんです、 ありがとうございました。もう、ね、突発にもかかわらずね参加してもらって
いえいえこちらこそお声をかけていただいてい
やいやいや、ちょっとね、声をね、聞いた時にね、おこれはいい声してんなと思って、ちょっとこの作品読んでもらおうかなと思ってね、ちょっと読んでみました。
いや
初のね、
ありがとうございます。
GRJ のね、人以外の方を呼んでですね、こうやって読んでいただくっていうの初めてだったので、
やっぱ初めて。
そうそうそう、初のね、ゲストなんですけど、ネトラジからっていうね、ネトラジでそのラジオはしてるんですよね。そのまあ朗読も含めですけど、やってて、俺がたまたまそのまあちょっと いろんな流れからね、ちょっと聞いた時に、ちょっとね呼んでみてっていう、そうそうそう。そしたら、参加していただけるっつうことで今に至ると、うん、ことですね、で、152番さん、その時信じられない光景がって書いてあるんですけど、これいつだ、わかんねえわ、どの時かな、なんかいろいろあった時か、なんかあの遅延したりとか、うん、ね、で153番さんにね言われちゃいましたよ、イサムさんはおじさん以外の何者でもないとね、こういうふうに、ね、そう、もうね、全然もうおっさん声だから、
うん、そうですか、意外になんかおっさん声って言われてたから、うん、もっとおじさんなのかなっていうのを想像してて、
おうおうおう、
って聞いたらあれって思って、
あ、そう、
うんうんうん、
なるほど、嬉しいねそれは、大体もねずっと言われてるから、
そうですか、なんかとか思った、
あ、そう、とか思った、あ、そうか、
うん、いい声じゃないですか、
ありがとうございます、もう言われないもんそんなの、初めてだよほとんど、
そうですか、ありますでしょありますでしょとか言っちゃった
ほとんどね言われない、言われないね、うん、自分がやってきたところにそのいい声の人が多いから、自分はもうほとんど底辺みたいな感じだから、
あら、
そうそうそう、
そうなんだ、
そうなんだ、でね、154番さんがね、おい誰だその女声はと、ね、これクマちゃんでございます、
クマです、
ね、もうね、番組名とか言っていいの？
あ、いいですよ。
じゃあ番組名の方、本人の口からどうぞ。
待って、番組名なんだっけ？待って、ね、うさぎがあります。
え？
なんだっけ？あと、またにうさぎのドキドキレイオっていうのです。
うん、そういったので、やってる。方です。最近そのラジオの方を始めたんですよね。
はい、始めました。
うんうん、だからあんまりそのネトラジとかはそこまで詳しくはないっていう話をしてましたね。
うん、全然わかんなくて、
まあね、始めたばっかりだとね、いろいろあるんでね、自分もその初めの頃はひどかったんで、
あら、うん、そうなんです
。さすがにもうね、170回とか180回やるとね、ある程度もう、
そっか、1年経ちますもんね。
そうそうそうそう、ね、それぐらいね、あれだとね、それでもまだね、グダグダだったりするんだけどまあ相変わらず、まあその辺はね、そうそうそう、うん、で、155番さんで、俺もこのゲーム文字化けでき、してできなかったから聞けて嬉しいって書いてある、ね、結構これ文字化けすんのかな、俺しなかったから全然わかんなかったけど、
私最初の方はもうなんか昔の文字なのかなとか思って見てて、あ、そう読むんだとか思って
昔の文字、あ、だからさっき、これ読めないかもしれないみたいなの書いてあったのか、その、
ちょっと打ち合わせした時に。もうやっぱり文字化けしてて。
なるほど。
読めないとか思って。昔の文字が出てきて。
はいはいはいはい。
で、N とか G とか省略文字が出てて、無理だよとか思って。
っていうか、N とか G 出た時点でね、確かにちょっとおかしいんじゃねえのっていうのはね、ありますけどね。そうか、だからか。なるほど。
そういう、なんかネットだから、なんかグダグダとかそういうのも、グー、あれ、DG とか書くじゃないですか。
うん、GDGD とかね。うん、
GD だ、うん。で、全然読めなくて、
あ、
そういうのと同じかと思って、ネットって奥が深いとか。
そこの文でね、それ使うかどうかはあれだけど、そうね、結構省略してね、KTKR とかで来たこれとかあるからね。そうそうそう、そういうのはちょっと知らないとね、もしかしたらって思うかもしれないね、確かにね、
うんうん、
うん、で156番さんイサムさん、どこでそんな用事をたぶらかしてきたのって書いてあるんだけど、いや、たぶらかしてねえし、ちょっとね、他のね、放送も聞くように 少し、していって、その時にあのちょっといい子だなと思って人に少し声をかけてみるようにしてみようかなと、
うん、
そうし始めたわけですよ、
それの一発目と、うん、スカイプ ID よくわかりましたね。
いや、わかったよ。
え、そうなんだ、うん、なんかあれ今日スカイプにイーサーピコってきて、あれ誰だろうとか思ってみたら、イーサーないよとか。
うん、びっくりしただろうけどね、
びっくりしましたね。
だろうね、いや、うん、ちょっとね、録音をパーッと聞いてた時に、あ、なるほどと思って、うん、じゃあこの人かなと思って、これ間違いないなと思って、いろいろなね情報からちょっと、
情報、
そうそっからね、うん、
なるほど、
そしたら間違いなかったから、うん、そう間違ってたらやばかったけどね。何や
らない人だったら朗読って何これ、
そう、何この人みたいなね、あるからね。ちょっと待って、ごめんね、ちょっと今配信中申し訳ない、すぐ戻ってくるから、レッスンとかできる？
はい、あ、いいですよ。
157番さんからいけます？
はい、わかりました。
じゃあ、ちょっとよろしく、すぐ戻ってくるんで1分以内に戻ってくる、ごめんね。
はい、
自分がホストなのにごめん、ごめんね。じゃあちょっと、いきます、ごめんなさい。
はい、わかりました、いってらっしゃいです。で、157さん、俺は騙されないぞ、これは神業級の一人二役だ。すごい、同時にって大変です。もしかしてこれが録音で向こうが喋ってて、ね、それならできるかも。うん、頑張った。イサムさんでいいんだね。イサムさん頑張ってるね。すげえ。158番も、イサムさん、一人二役上手だね。うまいね。ね、うまいね。すごい。びっくりだ。で、159番、ビデオチャットで画面映せば OK。ね、さっきのですね、文字化けしちゃってすごいびっくりしました。なんか、画面の方、こっちの画面の方を見たら、こっちで、まあ画面を見たらちゃんと直ってて、でも、何テンポか遅くて、それにも焦りましたね。びっくりびっくりしました。
ごめん、戻ってきた。
お帰りなさい。
ああ、どうも。で、どこまで読んだ？
え、次が160です。
お、160、早い。てか初めてだよ、こんな風に書いてあるの。160番、イサムお兄さんでハートマークついてるんだけど、ありえない、自分の配信では。大丈夫か？
目が来ました。
大丈夫です、それ。
うん、平気です。
あ、大丈夫、うん、
ラジオしててもやくるときもいいので。
あ、そうなんだ。
うんうん、
あ、そうかそうかそうかそうか、なるほど、
メイクにしてないので、すごいカオスカオって言われます。
なるほどね、157とか神業級の一人二役だと思う。ん？
そうそう。
一人二役でね、自分の場合ボイスチェンジャー使ったりとかもするときがあったから。
おお、すごい。
そうそうそう。それでね、切り替えのときに時間かかってるから、これは一人二役なんじゃねえのみたいなね。できないって、こんな声出せませんよ、自分は。
こっちを録音で、あれ、イサムさんが普通に話してるとか。録音で流しとって。頑張ってる。
でね、161番さんがね、160は見えないって書いてありますけど、まあこんな書き込み初めてですからね、うちらのね、うちのその板でそういうことはありませんから、
見えないとか。
ね、
これはすごい。
ね、見えないってね、で、162番さん、しまいに幼女にも手を出したと聞いて飛んできましたと。幼女にも手を出してて、出したってね、幼女にもとかね、犯罪だ犯罪。しかも飛んでくんなっつの。しかもその顔文字かよ、本当に。
すごい。
もうね、飛んできましたっつってね、ああ捕まっちゃうんだみたいな顔文字ついてますからね。もうね、
いやいや。
いやいや。ねえ。いや、まあ確かにね、声はちょっとまあ、そうなのかなという感じなのかな。ええー。
何言ってんですか。
いやいやいや、だから結構さ、だって素の声でしょ？
だってラジオで年齢いったそうないです
か。ああ、まあね。まあね、年齢ね、俺より年上ですからね。ええー。まあね、幼女に 手を出してと聞いて飛んできましたからね、びっくりですよ、昼に何やってんだって話ですから、ね、で、163番さん死んでるんだぜそれってね、話の中身のね、言っちゃダメだろっていうね、
ネタバレ
ね、で、164番さんね、悲しい話、確かにね、
悲しかった、
あったね、うん、で165番さんがいい話だったと、で、166番さん、おじさんのトークに行きたい、まあトークに行きたいって言われても、自分普段ずっとこの調子で行くから、誰呼んでも、そう、それでダラダラとね、 2時間3時間話してることもあるんですけど、そう、レスが終わらない、13時間喋ってたこともあったんで、
そうなんですか、
あのレスの方が、自分の場合レスストップしないから、ずーっと読んでくんだよね、一つずつで終わらないっていうので終わろうかなと思ったら終わらないっていうので、結局ダラダラと13時間くらいやってた時があって、そうそうそう、
半分以上、
そう、半日以上ちょっとね、
寝る時間がないじゃないですか、
うん、だってその日ね、もう日、あの休みの日ほとんどぶっ潰しちゃったね、それのおかげで、
そうなんですか、
そうそうそうそう、そういう時もありましたね、もうね、やりすぎだよっていうね、その前の日に8時間半やってたからね、
8年
もうやりすぎ、そうやりすぎなんだけどね、そう、相変わらずね、そう、素でやってるもんだから全然疲れないんだよね、もう、
なるほど、
そう、あんまり緊張してたのはもう昔の話で、今はものすごい適当にやってるから、そうそうそう、
オッケ
ーね、オッケーね、そうだから、もうね、あんまりそのまあ朗読とかはやっぱり目でその文を追って口に出さなきゃいけないっていうのがあるから結構疲れるんだけど、そのフリートークしてるときは本当にただ普通に喋ってるだけだから、なんつうの、長電話してる感覚っていうのかな、
そっか、やばか、
うん、そうそうそう、そんな感じで、そのあんまり疲れない、
なるほど、
まだそのね、クマちゃんの方はあれでしょうから、ちょっと緊張したりすることもあるから疲れたみたいになるかもしれないけど、
緊張しまくりです、
しまくり、まあね、初めの頃はね、俺もすごい緊張してて、今とは違うトーンだからね、昔の録音聞くとすごいボソボソ言ってるからね、すごい緊張してて、そうそうそう、でやることやったら終わりますって言って、あのすぐやめちゃう、そのもうやめたいっていうので、そう疲れてるからそうそうそう、
なるほど、
そういうのがあるんでね、で、レッスン行きましょう、167番さんで、GRJ でもおっちゃんは朗読うまい方だと思うよと、いやいや、
うまいじゃないですか、
いやいや、うまい人すごいうまいからね、本当に、そう、もう声優さんみたいな人たちが数人いますからそう、本当に声優さんってレッスンに書かれるような人がいますからね、
いやーすごいな、
うまくてね、本当に、そうそうそう、だからね、自分なんてね、まだまだですよ、で168番さん、そうそう素敵な声ですよね、わらっていうね、わらつけてんのも
素敵な声ですよ
ね、笑われてんのも、だいたいね、あの自分のレッスンの場合こういうのがつくね、そうそうみたいなね、言っといて最後ね、落とすみたいな、
そうそうそう、落としとかないですよ
いやいや、だってね、本当に全然できないからね、こんな声だからね、女性役が来ると、女性が来るとやばいんだよね、そのおかま声になるから、当たり前だけどでも一人でやるしかないから、一人でやるしかないから、まあ頑張ってやんなきゃと思ってやってんだけど、
ちょっとやってみてくださいよ、
振ってきたね、だいたいなんつうの、あーあーあーとか、はいはいはいとか、こんぐらいの声でしか出せないから、そうだから誰やってもかもみたいなね、男しかいねえのかここはみたいな、そうそうそう、そんなんしかできないからダメなんですよ、そうだからね、なるべくその女性が出てきたらね、女性の方呼んでやってみたいなっていうのはあるんですけどね、まあいつもね、そうやって呼ぶわけにはいかないから、ずっと当然一人でやってますけど、
なるほど、
そうで、169番さんね、クマニーカって書いてあるんだけど、これはその GRJ でやってる実況者さんでクマニーっていう名前の人がいるので、そうそうそう、だからクマちゃんですって言ったら、あ、なるほど、クマニーカってね、そういう風に、書いてあるってことね、
うん、なるほど。クマは、ラジオするときはウサギで、ゲスト出たときはクマは
そうね、自分でジータで自分の配信してるときはウサギでやって、
ウサギでやってます、
うんうんうん、ですよね、うん、
うんうん、
そう。てかウサギといえばですけどね、自分はウサギ飼ってるんですよ。
おお、飼ってるんだ。
も
う
しかも家に放し飼い。
うわ、すごい。
そうだから廊下走ってたりするんですけど。
おお、
そうそうそう、自分のスカイプの画像でウサギ映ってると思うけど、わかるかな。わかる？
これウサギなんだ。
これウサギ。
あ、本当だ、黒のウサギだ。
鼻が白いやつ。
かわいい。鼻白いな。
そう、鼻だけ白い。
になってる。
そうそうそう。
かわいいの、かわいい。
そう、こいつを飼ってて、そうそう。うん。
すごい。
そう、ウサギのね、ウサギが自分の足にくっついてる写真とかね、アップしたりとかね、前はしてたんですけどね。あ、なんか足が好きでね。
うん、
そう、足にね、ビタってくっつくんで。
あ、好きなんだ。
そう、なんでか知らないけど、生足が好きでね。よくわかんないんだけど。そうそうそう。生足見せると走ってくんだよね。
何かこだわりがあるのかな。
わかんない。わかんないけど、なんかね、来るみたいよ、ウサギにとっては。そう。
面白い。
そう、それで来てね。
うん、おー、うん、なるほど。
そう。で、次。170番さんで、おっさん素敵だよだよと。だからおっさんじゃねっつーの、俺。おっさんじゃねえんだけど、やっぱり、ってかね、だいたい自分の名前でもう言われませんね、レス。だいたいおっさんとかね。そうそうそう。言われちゃうから。
136って書いてイサムテムですね。
そうそうそう。まあ、
ちょっと知らなかったです。
そうそうそう。あ、そうか、わかんなかったか。
ちょっと136さんとか言おうとしたら、あれ、ちょっと書いてあった。
そうそうそう、自分が初めてその GRJ のところで書き込みした時に136番だったんだよね、初めて配信した時の。そのだからそのまんまでイサムって呼ばれるようになって、リスナーさんにでそのまんま名前がイサムになった。
なるほど、
うん、そこの、うん、GRJ のその実況者の人はだいたいリスナーさんに名前決めてもらうから、自分で決めないんだよね。
だ、
うん、だからいろんなその、なんつうの、マウント名っていうか、その番組のところに自分の場合スラッシュで NAMAGE って書いてあるけど、そういうとこから取るとか、その書き込みのナンバーから取るとか、そういったのがあって、自分の場合たまたまその136だったから、そうやってそのままイサムになって、うん、そうそうっていう感じでそのやってる。
じゃあ29番だったら肉なのか。
もしかしたらなるかもしれないね。そう、必ずね数字から取るわけじゃないけど、まあ、いろんなその由来があって。そう、後ろで自分の飼ってる犬が泣いてたからワンちゃんとかね、うんうん、そういう人もいますから、
なるほど。
そうそうそう
そうなんだ、
うん、そういろんなね、そう人がいますよ、うん
ね、バスクマってなったのは、うん、ウサギは言いにくいって言われて、ジョークマっつって、たまたまゲストの名前がクマになって、
ああ
で、クマちゃんって言われるようになったから、うん、スカイプもウサギとクマにする。
あ、なるほど。あー、なるほどね。はい、はい。
そういうことです。
うんうんうん。そうか。
うんうん。
ウサギ言いにくいって言われたんだ。
言いにくいって言われて。
そうなんだ。
そう。ボーディ J さんに言われて。
あー。なるほどね。はいはいはい。
ボーディ J でわかるかな？
わかるわかるわかる。わかる。あ、そうか。
うんうん。
なるほどね。それで、とっさに出たのがクマだったんだ。
いや、そうです。
なるほどね。で、こっからですけど、171、172は、そうか、クマ兄のメーカーって書いてあるんだけど、そのね、メーガンの話がよく出てくるから、あ、ってことはっていうね、そう。メーがね、いるっていう話をしてたもんだから、クマ兄がね、うん。それから来てますね。
でも私のお兄ちゃんもいました。
なるほど。
クマだったら、メイじゃなくて妹だな。
ああ、そうだね、確かに。メイってね、ずいぶん年がねって、思いますけどね。で、
確かに。
ね、 で、173番さんで、これはもうあくびさんいらないなって書いてありますけど、これはどういうことかというと、あくびっていう名前のその GRJ のその朗読とかする時の実況者サポーターがいて、自分自身では配信しないんだけど、そういったのに呼ぶと来てくれて一緒に読んでくれる人がいるんですよ。女性なんですけど、で、自分はそのよく呼んでたから、その今ねそのくまちゃん呼んでるからいらないなっていう風に書いてあるということ、
ね、そうそうそうそう、
で、次174番さんで、今北拡張産業ってね、今北産業ってわかる？
今北産業で説明してって言うんですよね。
そうそうそう、だいたい最近はまあスルーされたりするんだけど、今はちゃんと書いてあるね。175番さんで、おじさん今日も元気に拡張って書いてあるんですけど、意味わかんない、おじさんじゃねえしさ、
げ
ね。で、176番さんが、おじさん女声練習中って書いてあるんだけど、練習俺女声出してる、俺違うんだけど、
練習中頑張ってますか
ね、練習中つってもね、もう限界ですから、岡も声で、そう、もうね、もうできないから。で、あ、177番さんで質問、くまちゃんはゲロ術聞いたことはあるの？と。ないですよね。
ゲロって何でしょう、
ね、あ、ゲロ術って書いて、これゲーム朗読実況の略。
あ、ゲーム、へー、知らなかった。
そう、自分がいるそのスレッド2チャンネルなのよ。そう、だから略して
初めてです。
当然初めてですよね。ネトラジ自体が、
ね、なんだ、すげえ。
で、ゲロ術だから GRJ って略すのよ。ゲームで朗読の R と実況の J で GRJ、GRJ って言ってるんだけど、大丈夫か、後ろの方でガチャガチャなって
お母さんが、
あ、はいはい、大丈夫、
やってる、筆記ですよ。
ラジとかを見てると、ジャンルの方にこうやってゲロ術って入ってるものが たまにあるんだけど、それは、そのスレでやってる人たちのその共通のそのなんつうのジャンル名、必ずその入れるものっていうか、これを入れておくと、
チャットで言ってたんです
か？そうそうそう、これを入れておくと、みんなそのリスナーさんはこれでお気に入りの登録しとくから、誰がやってもその自動録音で入り、その録音できると。統一しとけば楽じゃん。
すごい、なるほどに。
そうそうそう、だから、みんな入れてるから、誰かが始めると、だいたいゲロ術ってジャンル名に入ってて、あ、やってるんだみたいな。そうそうそうそう。だから初めてそのスレでやる人もゲロ術って入れることで、初めてやってもたくさんの人が聞いてくれるから。
なるほど。
もう基盤が出来上がってるから。
うんうんうん。
そうそうそう。だから初めてやっても多くの人に聞いてもらえて、しかもいろいろその音量とかに。ついて教えてくれるから、リスナーさんが、だからその辺をね、そう、名前もね、初めの方は決める、ラジオが始まるしね、そう、そういうところから、そうやる感じにもう今なってるんで、さすがにね、もうそのすれ1年と4ヶ月ぐらいやってるから、ある程度基盤はできてるので、そう、そういったことがありますね。
なるほどな、すごいな。
で、178番さんはね、今北さんというやつで把握と、分かったぞと、その産業で、ね、で、179番さんはこれスルーです、179番スルーしてくださいもうね、ゲルマンって人もいるんですよ、その実況者で。もううるさいから、この人、この人うるさいから、もうこれ飛ばしこれスルーね、これ読まなくていいから、
でも別にですけど、
いやいやいや、言わない方が面白い、言わない方がいいから、で、180番さんで、くまちゃん気をつけてねと、ここにはあくび嬢っていう怖いお姉さんがいるからね、刺されないようにって書いてあるんですけど、
刺されないよ
いや、そのあくびっていうね、人はですね、怖いんですよ。だからね、ちょっと変なこと言うとね、刺すよって言われちゃうんですよ。そう、怖いね。
そうなんだ
、で、181番さんが、てか何歳くまちゃんって書いてありますけど、まあちょっと本人の口から、
あ、134ですよ。
34歳ですよ。びっくりですよ。 34歳だそうですよ、
そう、なんかレッスンでだんだん何歳だと思うっつって言ってもらって、で6歳とかいろいろ出たんだけど両層にしか聞こえねえって言われてで一番高く出たやつが134だったから、あそれでいいやっつってもらったっつって
なるほど
使いました。
34歳ね、
で上が出たら元上使えます。
ああなるほど、
うんうん、
どんどん上行っちゃうとどこまで行くか分かんないけど ね、
ね、
で182、183はまあね、そのゲルマン関連ですわ。
あら、
ね、あのゲルマンっていう人はねよく殴られるんで、あのそう、なんか言うたびに殴られちゃうからこうなっちゃうんですけどね、ね、で184番さん、イサムとかいうゲストが来てると聞きましたかと。俺がゲストか。まあいいんだけど、いいんだけど、俺ゲストか、俺のゲストか。まあね、
ないない、
まあ俺がゲストでねやってもいいんですけど、自分はあのゲストで呼ばれることはほとんどないので、
じゃあ今度私のにぜひゲストで出てくださいよ。私ゲストのやり方ちょっと微妙なんですか。
ゲストのやり方
呼び方っていうのかな。
ああ、そうか。いや、つうかね、そう、自分がこうやってね、自分ね、あの、黒柳徹子みたいなの言われるんだよね、自分。あの、わかる？この雰囲気。ずっとゲストほっぽらかしで喋るみたいな。
なるほど。
そうそうそう。だからね、あんまりね、ゲストでこいつ呼んだらやべえみたいな、その、こいつが喋り続けるから、そう。だからあんまりねなくて、ほとんどゲストで呼ばれたことなくて、
うん、
一度ぐらいかな。うん、これだけやってて、
そうなんだ、うん、
大体そのゲストで呼ぶ方だね。こっちはホストでやってっていうのが多くて、
うんうんうん、なるほど、うん、
そうそうそう、そういうのね、うん、あるんだよね。で185はまあ殴ってるやつで分かっててやってるだろうっていうのは、まあゲルマンっていうのはね、あれですから。で、次いきます。186番さんで、イサムなんてなかったって書いてあるんですけど、俺なかまあさ、まあ自分なんでさっていうのはあるけどさ、俺ジータでやってるのにこんなの書き込まれますからね。まあいいんですけど、愛の無知みたいなもんですからね。
無知だ。
で、187番さんで、今来た川柳、新しい三条じゃなくて川柳で、188番さんがそれに答えた。おじさんが幼女に手を出し逮捕かなと。逮捕かなじゃなくて、かなじゃなくて、もうね。
何を言ってるんですか。
幼女じゃないもんね、だって34歳だもん。
幼女じゃない
よ。俺より年上だもんだって。で、189番さんで、イサムさんって意外とプレイボーイですね。ワンちゃんとかは女性に話しかけるだけで苦労してるというのにと。いや、つうか、普通にね、呼べばいいのにと思いますけどね、みんなね。あんまりね、呼ばないんですよ、うん、他の人が、ゲスト。自分ばかりその呼ぶので、みんななんつ
う
の、呼びたいんだけど、どうしようかなと思ってやらないっていうね。
なるほど。
そうそう、そういう人が多くて。そう。だから、自分は結構、まあ、呼ぶ方なので、そ
う、
あれなんですけど。
そっか。
とりあえずまあね、そのもしかしたらダメかもしれないっていうのは当然ありますけど、聞いてみないと始まんないもんね。うんうん
うん、ですね。
そう、だから聞いてみることはしたらいいんじゃないのとも思いますけどね。
うんうん、
もちろん全部がね OK なはずないから、自分ももうダメだろうなと思って当然聞いてますから。
うんうん、
しかもこんないきなり聞いて OK もらえて、しかも今やるなんてね、なかなか。
今日初めてスカイプ飛んできて。
そうそうそう。
ね、ちゃんと少しして。
して、それでもう話、ちょっと話して、じゃあ始めるわ、つって始めたからね。こんなにとんとん拍子。
声聞いたのも、すごい、初めてですもんね。
そうだね。
今日だ。
ねえ。
すげえ、全部今日だ。
そう、全部今日だからね。ここまでとんとん拍子に行くかっていうね。普通行かないもんね。どう考えたって。
うんうん、
なかなか行かないんですからね。でもまあ自分突発多いんですけどね。いけるって書いて、大丈夫ですよ、つって、うんうん、じゃあやりますわ、つって。呼んで、うんうん、配信中に呼んだりとか。うん、配信中に聞いて読んだりとかしますからね、たまに。
あ、すごい。
そう、最近ちょっと突発が多いんですけどね。で、190番さんで、イサムさんより年上というと70歳くらいになりますがよろしいでしょうかと。俺何歳？
よろしいですよ。
俺何歳？70歳。
じゃあ72歳。
また倍ぐらいになったね今度
ね。アップアップ。
てか俺何歳だとね、俺より年上というと70歳くらいさ、俺60いくつかって、どんどん俺おじさんじゃなくておじいさんになってるもんね、やべえレスに追いつかねえ。
だから
すごい。で191番さんで勇さんより年上って書いてあるけど、年上ですよ、
なんです。はい、
はい、年上ですね。で192番さんでそのさっきの川柳ですけどに把握したとおじさんついにかって書いてありますけど、
把握したらダメです。
俺逮捕されちゃうじゃん配信してる時に。それはまずいだろ、
声聞けなくなっちゃうじゃないですか。
っていうか逮捕ってね、幼女に手を出したとか言われちゃいましたね、幼女じゃないっつってね。で、193さん、人間の年齢に直すと何歳ですかと。なんだそりゃ。なんだそりゃ。
ね、じゃあ人間の年齢になったら100超えるんじゃないかな。
そうだよね。
ね。
熊とかウサギがそんな年齢だったら人間に直すと持っていっちゃいますからね。
ね。足しなさいだよ。
どんどんいっちゃうからね。
100歳超えちゃったよ、おばあちゃんだ。おばあちゃんと呼んでください。
俺おじいちゃんだしね、これ何この配信っていうね。で、194番さん、うるさいなこれ、うほいいコラボって書いてある。まあこれはもういいです、次次。195番さん、頂点と比べちゃダメだよって書いてあるんですけど、頂点っていうのはその朗読がうまいその人たちのことですね。確かにね、まあ比べるまでもね、比べちゃダメだよっていうのは確かにそうですけどね、それぐらい差がありますからね。
なるほど
ね。で、196番さんね、拡張被害者がまた一人増えたと聞いて飛んできましたと。まあゲストにこうやって呼ぶことを、まあここのスレでは、まあ拡張とか言ったりするんですけど、なんつうの、新しい領域に広がるみたいなイメージでね、その新たな領域広げてきたなみたいなイメージで拡張って言うんだけど、そう、まあ被害者って書いてあるのはちょっとあれなんですけどね。ね、また一人聞いたと飛んできましたと。
なるほどね。
そうそうそう。で、197さん、飼ってるって変態的だよなって書いてある。普通にね、ウサギ普通に飼ってるって。
飼ってたっていいじゃないですか ね。
またこれ。
猫飼ってますよ。
ねえ。
うんうん。
あ、猫飼ってんだ。なるほど。
うん、猫、かわいい。
そうそう、ね、猫飼ってる人もいますね、実況者でね。で後ろの方で猫の、ね、鳴き声が、ね、入ってきちゃうっていうね、人もいますよ。はい、そう、なんかね、その朗読の後ろにね、猫の鳴き声が入ってくるっていうね、人もいますから。で、次198番さんで、生シュープの流れですかと。生シュープっていうのは、そのウサギがね、自分のその足にくっついてる画像を出したときに、自分の生足が、出していたので、それのことですね。まあないですわ、ないです、ないです。もう嫌だっつうので、
なるほど。
199号さん、どうも俺イザムさんって発音しちゃうときがあるんだぞ。
イザムさん、あ、
イザムね、
歌手の人だっけ。
イザムね、最近また
なんかいた気がする。
いるいるいる、ね、最近また久しぶりに出てきたなっていうね、人ですね。全然違うし、で、200番さんで、ウサギとクマ足して馬でいいじゃないと。足して馬、今度馬、
馬なれました。馬だとあれですかね。あれ、馬の鳴き声とかやった方がいいんですかね。
やります、やる。
馬ってどう鳴くんだろう。
馬ヒヒンだと思うんですけど、
ヒヒ無理です。
人が上に乗れそうじゃないね、それね、その馬ね。大丈夫かっていう、
もっと大きくなったらねっていう感じで。逃げますね。
ね、で、201番さん、女声の時はそれで行こうかと。イザム、
イザムさん。
女声の時はってね、大釜だから、まあ、ちょっと違うけどね。
なるほど。
で、202番さん、下老術を知らないなんて、4000年の歴史があるんだぞって書いてあるけど、ありすぎ。ありすぎ、中国じゃねえんだから。ありすぎ。
中国4000年の歴史。
でもね、実際にまあ1年と4ヶ月ぐらいですね。去年の7月ぐらいに始まったみたいだから。
すごいなぁ、
そう、だから、スレも100超えて、今100いくつかな、そう、104ぐらいまでいってんのかな。
そっ かそうか、そう言ってましたもんね。
そうそうそうそう。うん、それで203番さんがそうだよな、ネトラジやるのにゲロウジス知らないと叩かれるぜと。それはない。
え、そうなの？
ないないないない、それはない。あるわけないよそれは。本気で死んじゃなくていいよ。大丈夫大丈夫。
はい、了解です。
だってゲロウジス知らないとそんなにでかすぎるね、あれじゃないですから。
うんうん、
まあ知ってる人はね知ってるあれですけど。
ん
ネトラジやるのにゲロウジス知らないとってね、そこまで別にでかいもんじゃないから。で、204番さんで永遠の6歳クマちゃんって書いてあるけど、
そ6歳とか、あ、話してるか喋れてるな。
6歳じゃないってね、
6歳うわっつってしとんだけど、
6歳とやってたら俺逮捕されるかもしれないね俺ね。
ね、
ちょっとヤバすぎだよね6歳はね。ね、本当に逮捕されちゃう。で205番さんで34嘘だって書いてあるけど、
これ日暮らし、
日暮らしね、
あれだ、あの可愛い子だ。
そうそうそうそう、嘘だって言われたよ。嘘じゃないってね、
まあご想像にお任せ。
うん、ってことで、206番さんはこれスルーです。もうもうだからいいっつーのそれは、
そう
ねえ、で207番さんで34歳把握と、あ、把握した、把握してもらったよ207番さんで。把握したそうですよ、で208番さん34って聞いて目が飛んでるんだけど、驚いてるよ、あれみたいな、本当かよみたいな、ねえ。またいろいろ書いてあるわ。で、209番さんがその年齢はありえないって書いてあるんですけど、
ありえなくないかもしれないですよ
ねえ、ちょっとわかんないですからね。
ね、そう、
世の中広いですから、いろんな人いますから、ねえ。で、210番さん、クマさんのラジオを聞くにはどうしたらいいんだって書いてあるんですけど、まあ番組名にウサギっていうのでお気に入りに登録とかすればいいんですかね。
あ、番組名最近変えちゃった。
あ、そうなの。
なんか中田らしいから、そう、ウサラジにしちゃった。
あ、じゃあそれで、登録してもらえればとかいうことですかね。うんうん、
かなりあれ、たまにしつこやらないし、30分だったり10分だったりとか。
まあ初めの方はまあいろいろあるだろうしっていうのはありますけどね。うん、
ありますね。
そう、慣れてくるとね結構長くできたりするかもしんないね。まあそれは人によるからあれだけど、うん、で、211番さんで34って言ったら勇さんの1個上かと。俺何歳だよ、俺33かよ。もう年齢があっち行ったりこっち行ったりするから、さっき60いくつだしさ、
いっぱいだ、
俺33。
ヒサムさんは若いですよ。
え、あ、いや若い若いですよって、あ、まあ若いですけどね、確かにね、
若いです
よ、まだまだ若いですよ、それはそれはもう、若いですからね。で、212番さんですけど、ここに T さんが加わったら最強。まあ、T さんっていうのは、これトニーちゃんのことですね。さっき言ったんですけど、ネトラジですごい多くのリスナーさんが聞いてくれる、そのね、放送してる方ですけども、機会があったらね、タイミングがあったら聞いてみるといいと思うよ。面白いんで、実際にそうやって、4、500人ね、ついて聞いてくれるようなあれなんで、
人気な。
そうそうそう。でトニーちゃんも結構そのゲストで呼んで、うんうん、この前トニーちゃんの方から突で来てくれたりとかねしたんですけど、でもう結構そうお世話になってるというか、トニーちゃんが来るとリスナー数がバババって増えるんで、そういう意味ではお世話になってるって感じなんですけど、
なるほど、
ね、そういうことですね。だからそこで、T さんで呼んだりもするんですよ。ちょっとまあいろいろあって、
うんうんうん、
だから、T さんってここに書いてあるんですけど、トニーちゃんのことです。
なるほど。
で、213番さんですけど、72歳の熊さんにはおばあちゃん声で昔話朗読してほしいですと。昔話。
昔あるところにおじいさんとおばあさんが住んでおったそうな。
いかがでしょう。
光力
イカ略めでたしめでたしっていうね、どこがどこがめでたいかわかんねえっていうね、
イカ略で
イカ略でめでたしっていうね、
めでたしめでたし
ね、イカ略ってねすげえ略してるんですよ。で214番さんがネトラジにも高齢化問題の波がと。あのさ確かにね、でも実際どこまであれなんだろうっていうのはありますけどね、そのやってる人で一番その最年長の人とか最年少の人っていうのは、
なんか小学生がこの間いましたよね。
マジで、
なんかこの間行った8歳だかぐらいの人がやってて、
うん、
あれ女の子2人でやってて、でなんかかなり、あ、小学生だっていう感じの声で、
はあ、すごいね、
とか思って、朝やってるんだとか思って、びっくりしました。
8歳とかすごいね。
小学生とか思って、
ああ、
なんか寝取らずしますって言って、年齢聞いたら8歳って言われて、
へえ。
びっくりしました。
8歳か、すごいな。なるほど。最年長だ
と。12歳とかいますよね。
52歳、よく知ってんね。あ、そうなんだ。
12歳。
あ、12歳。あ、12歳ね。うんうん、12歳、13歳とかいるのかな、なんかね。
なんか、12歳がやるネットラジオみたいな断面にあった気がする。
ああ。あ、いるね。
見たことないけど。
いるね。今いるもんね。今いるね。うん、今いるね。
んだ。
うん。今上の方に、その、やってるっぽいね。番組欄をバーンって見たけど。
へぇー。うん。すごいな。
いますね。なるほど。すごいね。なんか、どんどんどんどん若い子がっていう、てか若すぎるっていうか、幼いんですけどね、もうどっちかっていうと、若いというか。どんなのやってんだろうっていうの、俺聞いたことないから、わかんないけど。レス読みしてんの、普通に。
知らないです。
わかんないか。でも、何やってんだろうね、そういう子たちはね。話とか合わねえんだろうな、もう平成生まれだもんね。
なんだろう。
ね、で、次215番さんで、ウサギコスプレの女の子を飼ってるのはシロちゃんだからと。またこれ新しい名前が出ていちゃいましたけど、このシロちゃんという方はですね、そう、ウサギのね格好をしてる人を飼ってるみたいなことは言われてるんですよ。またね、いろいろなんていうの、キャラ付けがね、いろいろちょっとGRJ の方はあるので、いろんなその話が分かってないと、これ何言ってんだろうっていうのはちょっと多くてごめんね、これね。
いいえ、ちょっと待ってください。親に呼ばれた。あ、はいはい。ちょっと行ってきます。
はい。行ってらっしゃい。本当にね、ネトラ、GRJ わかんない子にね、GRJ のやつ、ネタを振ってもね、わかんないですから、そう、あんまりね、バーって書いてあっても、そうそうそう、わかんねえぞっていうのはあるんですけど、でね、ちょっと進めます。216番さんで、拡張の意味が改ざんされたと。いやいやいや、こんな言えねえだろってよ。言えないでしょ、だって。余計な元ネタ言ったりしたら、ほんとに、もうね。いいのいいの、あんぐらいのネタで、その意味にしとけや。いいんですよ。で、217番さんもうるさいから、もう、よかったよ、これ、クマちゃんがいない時に進ませて。217番さん、元は、拡張だからなと。もううるさいわ、もう。218番さん、イサムさんの初恋の相手はマッキーですと。これもね、説明できないから飛ばすわ。で、219番さん、今ではペットボトルでも物足りないらしいですと。それもうるさい、もう。うるさいわ、ペットボトルでも物足りないらしいで、どれだけやってんだっていう話ですよ。物足りないって、ねえ。もうね、広げすぎですわ。で、220番さん、イサムさんが34って言っても不自然ではない。本当に？やっべえ、34って言っても不自然ではないか。そんな？俺そんなか。俺やばくね、俺それは。マジかよ。で、221番さん、ペットボトルでも物足りないらしいですについてですけど、変態ってレベルじゃねえぞって書いてあるけど、レベルじゃねえよ、確かに。変態ってレベルじゃねえよ。それは確かに、物足りないってどこまで言ってんだって話ですから、ねえ、ペットボトルロケットみたいなのくっつけてね、飛べるのかと。うん、ねえ、わかんねえよ、222番さん。へぇー。 ここはちょっと止めとこう。222番ぐらいから行きますかね。でレッツゴーにパパパッと、済ませたら、終わりにしたいというふうに思います。今日自分は
お
かえりです、もうねちょっともうクマちゃんにね、読んでもらうのもあれだ、レスがちょっと続いてたんでちょっと行きました。バンバンバンと読んで222番まで行っちゃいました。222まで、飛びました。で、222番ですけど、最年長は70歳の女性がいらっしゃるねと、素敵な歌声だったと、歌歌ってたんだ。
すごい。
てか70歳でこのパソコンやってるあたりがすごいね。このしかもヘッドセットしてんのかな、なんかマイクね、すごいね、その。
やってんの。
へ
え。バスガウジだから綺麗な人羨ましいの。
ああ、いや、クマちゃんもいい声ですから、朗読とかね、してる時の声はすごい、驚きましたからね。素の声も驚きましたけど、いろんな意味で。
いいんですか。
いや。
もうだって最初の一言がこんにちはとか初めましてじゃなくて、すがそれなんです
ね。ごめんね、普通にね、驚いたんで本当に、
でもびっくりしましたよ。
リアルで結構言われたりはしないの、そういうので。
しない。なんかね、ドラズをし始めてから、
うん、
いや声かわいいねとか何歳とか言われる。
はあ、あんまりそのなんつうの、リアルでは特にそういったことは
全然言われたことない。普通。
そうなんだ。その何、電話で何、誰かからそのなんだろう、他の家の人にかかってきた時に出た時とか、
はい、もしもしって出る。
うん、いや出るけど、その時にそのなんつうの、なんか言われたみたいなとか何もない。
言われない。
あ、そうなんだ。
うんうんうん、
そうか、
普通。
そうか、なるほど。いや、あまりにもその自分の周りにいないさ声を持ってたから、
うん、いやでもなんかネットなんと結構いらっしゃるらしいですよ。
あ、そのネトラジやってる人ではそのまあ、うんうん、いろんなね声の人がやってますからあれでしょうけど、うんうん、確かにね、いや本当に驚いたんだよそれで。と思って、うん、確かにね、挨拶の前にそれ言うのはね失礼でしたけどね、
びっくりしました
ね、ごめんね、で、223番さんね、VIP で小学生がラジオとかやってるねと、正直内容はひどいって書いてあるけど、小学生すげえな、
やっぱりやってますよね、びっくりした。
あ、小学生だと何やってんだろうね。まあ内容はひどいって書いてあるけどね、すごそうだ。
歌をなんか伸ばしてた。
ほう、
気がする。
あ、なるほど、歌か。だってさ、あんまりそのネタとか持ってないだろうしね、その話の小学生だと、だからあんまりフリートークとかできないと思うんだよね。
そっか、
うん、
フリートークってあんまりしてないの。
あ、そうなんだ。そのまあレス読みしつつ、ちょっとなんか、あ、これ話そうと思ったやつで広げていくとか。
なんかレス読んだり、あと朗読したりとかかな、
まあ、
そんな感じで。
レスつくもんね。だけどね、つくからね、俺の場合はあのレスが止まったりするんで、その時にどうしようかなと思った時に広げていったりとかするんですけど。
なるほど、うん、
まあね、朗読に逃げることもあるんですね。
あ、なるほど。
そうそうそう、
うんうん、
いくつもその貯めてるのがあるので、あの朗読するやつ、うんうん、ストックが、
ストック
そのまだ読んでないやつで、これから読もうかなって思ってるやつがいっぱいあるので、それを何、読み始めたりとか。
なるほど。
そうそうそう、
そっか、
うん、だからね、そう、一回ね、2ヶ月かかって全部読み終えたっていうのがあって。
おお、
そうそうそう、
すげえ。
99人も人が出てきて、別々の話があるんだよ、99人に。そう、それを全部読んだっていうのがあって、
すご
っ。そう、それで2ヶ月かかっちゃったっていうのがあってね、
うん、あ、それもすごい。
そう、ストックもね、ありすぎると良くないなっていうのはありますけどね。で、224番さんで、136歳だからイサムって名前だと思ってましたと。ギネス、これギネス級だよ、ギネス級。
ひどい、
136歳だからって。しかもね、もうね、どこまでだと。っ ていうかすごすぎだろと、ネトラジやってんのがねえすごすぎだよ、136歳だからって、ね、それはねえよと、で、225万さん、シロちゃんは本当に飼ってそうな声だから困るって書いてあるんですけど、飼ってそうな声って意味わかんないんですけど、
どんな声だ
普通にね、まあなんだろう、高青年ボイスって言うんですかね、感じですよ、うん、朗読も普通にうまいですよ、
うん、聞いてみたいな。
だから、もしね、くまちゃんも興味あるなら、さっき言ったようにその、うんうん、ジャンル名のところで登録のやつでゲロウジツって入れてもらえば、いろんな人たちのその拾うから、
うん、
興味あるならどうぞっていうのはありますけどね。
ただパソコンを、うん、あれ夜になったら来ちゃうんで、
ああそうだよね、
つけててもあれなんですよね。
まああとそのさっき言ったように録音ファイルっていうのはファイルバンクっていうところにみんなアップしていくから、うんうんうんうん、それを落として聞いてみるとかね。
さっきのとこですよね。
そうファイルバンクってところに、まあ、自分のも含め、うんうんうん、あのさっき言ったトニーちゃんの朗読もあるし、
お
だから実況者その、まあ、20何人いるのかな、それの、まあ、今やってない人とかもいるからあれだけど、まあ、かなり多くの人がそうやってアップしてるから、もし興味があったら少しちょっと落としてみて、その聞いてみるっていうのもいいかもしれないね。
そしてみます、
うん、いろんな人たちを呼んでやってるやつとかも、アップしてあるから、うんうん、コラボ企画でそうやって10何人呼んでやったやつとかもアップしてるから、もし興味があったら聞いてみてもいいんじゃないのっていうのはありますけどね。
帰りました。
で、226番さん、そりゃ普通に娘過去小学生以下だと思われてるだろう電話って書いてあるのに小学生以下って書かれちゃ
った。
小学生以下とかね、
ないですよ、何言ってんの、
ね、もうねやっぱね書かれちゃうよ、だけどその声
ないないない、
ね、
ないね、
ないないないか、
ないですね、無理ですね
いやだけどマジでね本当に
いい、いやいや、
ね、まあでもね実際の年齢はあれですからね、リアルで見たら驚きっていうのはあるかもしれないですけどね、おばあちゃんか、
30代ですからね、
30代とかおばあちゃんかっていう、
ね、34か70か
何歳だか分かんないけど
、すごい、
で、なんだこれ227万さん、もしもしなんとかですがと、〇〇ですがと、営業二課の三角三角ですが、お父さんいらっしゃいますかって書いてあって、すいません今うちにいなくて、そうですか、ところで君声かわいいねと、いさそ、それはありえないだろう調子的に考えてと、
はいな、
だからちょっとやってみると、このクマちゃんが一発目とこれ三行目ですね、これ
うんうん、
ちょっとやってみましょうか、
もしもしクマですか、
営業二課のイサムですが、お父さんいらっしゃいますか、
すいません今家にいなくて、
そうですか、ところで君声かわいいね、
ねえよ
ねえよ、ねえよ、逮捕されるよ確かに、そんなのありえないだろ、
これはありえない、
ありえねえよそんな本当にねえやべえだろと、だってお父さんいらっしゃいますかつっといてさねえいきなりねえターゲット変えてんじゃんっていう、ね、で、228番さんはウサラジって登録しておいたって書いてありますよ、これでいいの、
うん、ウサラジはウサはウサが普通にひらがなで、ラジがカタカナ、
あ、ラジがカタカナだそうですよ、うん、
だったと思う、
うんうんうん、
きっとしないとわかんないよ、
あー、まあじゃあど、まあどっちも登録しておけばいいんじゃないのっていうのは、ありますけどね、それならも大丈夫なはずっていうね、
うんうんうん、
で、229番さんで、イサムさんは普段から言ってるんだよきっとと、俺やべえじゃんこんなことずっと言ってたら、227の流れなんですよ、片っ端からね、話しかけてるっていうね、それはないだ、それはないからね、
すごい、
これが言いたいだけだろイサムって書いてあるけど、ないないないないない、で、まあね、可愛い声は確かにしてますわ、うん、ね、
うーんな、
まあでもね、年齢はあれですから、はい で、もうこの話題から少し話さないと。で、230万さん、他の人の朗読を聞くのは朗読する人なら参考になると思うよと。まあこれは実際そうじゃないかなとは思いますけどね。上手い人が実際にまあいらっしゃるんで、それを聞いてみるっていうのはありかなとは思いますけど。そう、なんつうの、ミックスアップっていうんですかね。その聞いて、自分もみたいので、頑張るみたいな。そうそうそう。
なるほど。
それでまたそのくまちゃんのやってる朗読を聞いて、うん、俺もとか私もみたいに頑張るみたいな、お互い良くなっていくみたいなね、
なるほど。
そうそうそう。で、231万さんですけど、最近はイサムさんしか聞かないなと。なんで俺しか聞かないの、うん、まあありがたいですけど。俺しか聞かないんだ。そうなんだ。他の人のは聞かないんだ。なんでだろう、わかんないけど。まあね、自分はまあありがたいですけど、ね、他の人も聞いたらと思いますけどね。で、232番さん、今来た、どういう流れで突してきたのと。この人 DJ だね、聞いたことあると。うん、そうですよ、ジータでやってらっしゃるんでね、ウサラジのクマちゃんですよ、ややこしいですけど、
うん、あのなんだっけ、ドキドキレイジオだったか、そういうのだった気がする。
うんうんうん、
のでやってました。今ウサラジで省略中です。
うん、ウサラジっていう名前で、今後やっていくっていうね、今はクマちゃんって呼んでますけど、そっちの方だとウサギなんですかね。
はい、ウサギです、ね。言いにくいと言われたのでクマでやっております。
うん、みたいですよ。はい。
はい。
で、どういう流れでっていうのは、あんまりいろいろ言うと、まあ一本線じゃないんですよ。数本あって、そう。
うん、
うん、経由してっていうのがあるので、そう、とある、うん、物を配信を聞いてて、それでっていうので、うん、あるから、すぐにそのくまちゃんの配信を一発目に聞いてとかじゃなくて、その前に、別の配信があってっていう流れなので、そう、それで、自分の方からちょっと朗読してたりしてたから、ちょっと興味あるならどうですかっていう話を振ってみたら、いいですよってことで今やってもらったということですね。しかもその今日聞いて今日やってるっていうね、わずか2時間ぐらいの打ち合わせだけですけどね、そう、心よくその OK いただいたので、そのやっていただいたという形ですね。それでそのままレッスン読みも参加してもいいですよということなので、そのままの流れで、参加してもらってると、うん、で、今に至るね、いう感じです。で、233番さん、君声かわいいね、これが言いたいだけだろって書いてあるけど、いやいやいや、ね、せっかく、いやだからさっき227のが、これ全部自分が言うのはあれかなと思ったから、いっぱいバーって読んじゃったけど、あ、これ違うわと思って、そう、だからせっかくだからね、ずっと自分が喋ってんのもあれだから振ったんですよはい。で、234番さん、イサムさんはいつから GRJ に参加したんですかって書いてあるんですけど、いやだからもう1周年過ぎたから、1年過ぎてますからね、去年の11月20日ですね。
うん、
声出しというか配信スタートしたのは、うん、だからそう、1周年が終わって、まあそれからまあ5日経ったという形、うん、経ったばっかりですね、だから1年、で、その1周年、ね、記念の時にその GRJ の実況者さんを、呼んで、17人ぐらい呼んで、朗読含めフリートークもして6時間半ぐらいちょっとやったというのがありました。それもファイルバンクの方にアップしてるんで、もし、聞いたことないよとかいう方で、興味ある方がいらっしゃったら、ファイルバンクの方で、落としていただいて聞いてみればと思いますね。その子にも、トニーちゃん出てますね、
うん、
そうそうそう。で、235万さん、1年前だろって書いてあるけど、そうです。まあ234万さんがどこまで自分のことを知ってるのかっていうのはあるので、そうそう、こういう質問が来るかもしれないですけどね。必ずしもね、自分のこと知ってるってわけじゃないでしょうから、うん、そうそうそう。まあ自分ね、1年やってるけどね、聞いてあんまり立ってないよっていう方はね、いつからやったんだろうって思う方もいらっしゃるかもしれないですから、
うん、なるほど
ね、そうそうそう。 で、236番さんですけど、1さんの次に入ったのがイサムって書いてあるけど、ちゃうちゃうちゃう、全然ちゃうよ。自分は実況者 その順番で言ったら、何番目だ、かなり中盤ぐらいかな。そう、自分の前にかなりいるので、そうだな、お、猫、
猫が今あれ足のところに来ちゃったからね。
あ、そうなんだ。
うんうん、
まあ猫もね、参加して、で今ちょっと実況者の何番目ぐらいかなって見たんですけど、まあ15番目とか16番目ぐらいですか。だからかなり遅めですよ、自分は。1年やってますけどね。だからもっとその自分より前からやってる人はもう特に1年過ぎてるっていうね、そういう人たちが結構いらっしゃるとこですから、う
ん、みんな長いんですね。
そうだね、結構ね、その、うん、やってるね、みんな。それでもまだ緊張してる人もいるんだけどね1年以上やってんのにまだ緊張してるんですけどみたいなね、人もいますけどね。猫大丈夫
かまってくれて。
ああ、そうなんだ。そうか、それだったらもうあれかな、じゃあ、猫がね早くかまってっつってるなら、そろそろ配信の方も、
そうですね、
そうですかね、ね。で、今実際にその音鳴っちゃって申し訳ないんですけど、くまちゃんは聞こえてないと思うんですけど、またお気に入りの音が鳴りました。これはゲロージスで反応してますから実際そこの、スレで始めるって人が、来ましたよということですね。で、237番さんが1周年おめでとうと、 ありがとうございます。もうね、1周年ここまでやるとは思ってなかったよ。なんだかんだでね、170回とか180回ぐらいやると思いませんでしたよ、こう、
すごい。
そう、自分はねすぐ今日はピコンピコンがピンコンピンコンがうるさい、ごめん。今ねゲストのその音量調整とかのでウェーブをマックスまで上げちゃってるんで、ちょっとうるさいです、ごめんなさい。で、236番さんに対してまとめ見ろとかね、自分で考えろみたいなの書いてありますけどね、まあ、とりあえずまあ15番目16番目あたりですね、自分はね。で、240番さんがぬこって書いてありますけど、
ぬこ、なんで猫のことぬこって言うんですか。
これはね、そのまあ GRJ だと、まあトニーちゃんが、猫を飼ってるんですけど、で配信中結構出てくるんですよ、そうやって。で、なんでか知んないけど、まあ猫じゃなくてなんかぬこって言うようになってGRJ だと大体猫がこうやってその声が入ってたりすると、まあぬこっていう、こういうのがよく書き込みありますね、こういうのが。
そうなんだ
結構泣いてるね、うん、そう、だから猫じゃなくてぬこって書かれる。そうそうそう、だからぬこって書く人はまあ結構何聞いてる方なのかなっていう感じはしますけど、その GRJ で。
あ、そ
う
か、なるほど。
そうそうそう。で、あ、にちゃん語だってって書いてあるけど、まあにちゃん語だけど、あんまりそういう書き込み、そうだな、でもどうなんだろう、
わからない文字が多いな
でもなんと GRJ で言えばそういうことじゃないの、ちゃうのかな、
うん、
にちゃんこなのはあれだけどさ泣いてますね。で、
はいはいはい、
大丈夫か、うん、じゃあ、パパパッと言ってそろそろあれにするか、うん、で、241番さんで、久しぶりにやる人は緊張するらしいねと、ね、うん、久しぶりにその1年その経ってるって言っても当然毎日やるわけじゃないから、結構ブランクがそのある人もいるんだよね。そういう時にその緊張するっていうのはまああるのかなと。自分の場合はあんまり頻繁にやってるもんだから、そういうのはないんですけど、 そうだって昨日もやってたしね、一昨日もやったのか、あ一昨日やってないかな、うん、なんかかなりやってます
からね、かなりやってますね、
だから1周年なのにもうかかわらずもう170回とかやってるんですけど、
すごい
365日しかないのに170回やってるからちょっとやりすぎだっていうね、1日に4回来た時もあるからね来すぎだっていうのがあるんですけど、
すごい、
そうやりすぎなんですよ、
なるほど、
そうそうそう、で243番さんですけど、ゲルマンだからちょっと変態放送かもしれないから気をつけてねと、ああこれは聞かない方がいいかもしれないね、ゲルマンのはね、
うん、ゲルマンさんっていうのはなんかさっきセリフ書いた人、
ああそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそう
そうそうそういう人ですね、で244番さんが猫を抜こうっていうのはにちゃん語だってって書いてあるんだけど、ああまあ確かに、そういうのはまああるかもしれないですけどね、はい、あなんか鳴ってんな切れっかなこれ、大丈夫かな、配信切れっかな、大丈夫かな、スカイプも切れっかもしれない、ちょっともしかしたらやばいかも、
うん、了解
です。で245番さんが猫の検索結果って書いてありますけど、猫の検索結果すげえな、144万件中って書いてあるね、144番も引っかかるんだ、すげえな、大丈夫かな、ファイルが分かれてないことを祈る、なるほど大丈夫かな、うん、
うん、
じゃあパパパッと読んでそろそろね、朗読どれだけで雑談どれだけやってんだって話ですから、そう自分の前でこうやってそうダラダラね、自分朗読2時間やって、雑談4時間やってたこともあるんで、どっちが本メインだっていうね、そう自分こういう配信が多いから、そうどうしてもねダラダラになるんだよね自分のやつは、
うん、
だからしょうがないんですけどね、で146番さんが雑談9割って書いたんだけど、また言われた、本当にそうどうしてもねそのダラダラ喋っちゃうので、そう、それだけ配信しててまだ喋るかお前はっていうねいう風に言われちゃうんですけど、
いいじゃないですか、
本当にね、まあそれがいいっていう方が聞いてくださってるのであれなんですけど、
うんうん、
まあいいやと思ってやってるんですけどね。で247番さんうるさいわ、今来たおじさんついに犯罪を犯したかって書いてあるけど、だから違うっつの、
犯罪って、私そんなに幼く聞こえんのかな、
うんかもしんないよ、
そんなに、ね、思ってる以上にこれ年いってると思いますよ、う
ん、ああその
多分、
あなるほど、
でも、うん、あれですよ普通ですよ、友達とかと喋ってても普通だし、
おー、うん、そうかでもそのリスナーさんからするとやっぱり、そういう風に聞こえちゃうのかな、
かな、なんだろう、じゃなんかネットで流れてる声がなんか違うのか
何かあのボイスチェンジャーみたいなのかかっちゃってるのかな、
そうそう何かかかって流れてるのか
なそうなのかな
ひどい、
わかんないけどね、うん、
ね、
で、よかった配信は大丈夫かな、んで、248番さん、勇さんの言ってた新しい放送って大砲実況のことだったのかって書いてあるけどいやだからまた逮捕とか書いてあるし、逮捕じゃねえっつのだから、あその週末にねちょっと、何かやりますよって言ってて、だけどちょっとそれが今頓挫してて、今週末本当はやろうと思ってたんだけどちょっとできなくなっちゃって、
うん、
とある事情でね、
そう、なるほど、
それで本当はやろうとしてたんですけどね、それをね逮捕実況のことだったのかって書いてあるんですけどね、違いますから、
うん、
ちょっとねまた後ろでいろいろ鳴ってますけどね、
鳴ってます、
うん、じゃあ、そろそろまあ2時間ぐらいになりますんで、
うんうんうん、
まあ朗読もしましたし、うんうん、いいんじゃないかなと、うん、レスもねこの辺でと思いますから、うんうん、はい、でうるさいわ249番、マッキー差し入れに持っていくよって書いてあるけど、マッキーとかもういいからね詮索しないで、これあの本当はマジックのね、マッキーってマジック知ってる？
知らない、
あ知らないか、カタカナでマッキーって書いてあるあのマジックペンのことなんだけど、
ジックなんだ。
うん、マジック知らないかな、マジックペン、マッキーって。結構あの学校、小学校とかで使われたりするんですけどね、小学校中学校とかでも。
うん、なんかあれだ、あ、でも種類がそう書いてあるのかな、ピッてなかった。
あー、そうか、気づかずに使ってるっていうのはあるかもしれないね、確かにね。うん、
確かなんか書いてあるかもしれない、
うん、そうそうそう。それでね、なんでマッキー差し入れに持っていくよっていうのが書いてあるかっていうのはもうこれいいから、うんうん、これしかも泣いてるしね、なんかしないけど逮捕されないし、大丈夫だからね。うるさい、250番マッキーじゃないよ、マッキー極太だよって書いてあるんですけど、あのもうこれわかんないでしょ、だって全然、当然だけど。
あ、なんかなんか細いのと、うん、あれなんか左が細くて、
あ、そうそうそうそう、
太いみたいな。
そうそう
そう、あれかな。
そう、それでね、マッキーの極太っていうのがあってね、
知ってるかも。へえ、
そうそうそう、
それとまだあるんだ。
うん、何に使うのかよくわかんないけど、なんかポスターとかかのあれなのかな、わかんないけどね。
うんうんうん、
そう、それをなんで差し入れに持っていくかっていうのはもうこれいいから掘り下げなくていいので、うん、この辺で終わりにしたいと、思います。
はい、
もうね、はい、じゃあ聞いてくださった方ありがとうございました。お疲れ様でした。
ありがとうございました。
うん、くまちゃんも、突然にもかかわらず本当にありがとうございました。
いえいえ、
お疲れ様でした。
大丈夫です、お疲れ様です、ね、ありがとうございました。
また機会があればよろしくっていうのはありますけど、
はい、
ということで、
私の放送にもぜひ遊びに来てください、ゲストでも。
俺行ったらね、うん、悪いことしちゃうと思うよ俺。
平気ですよ、
うん、リスナーさんがね、お前来んなみたいになると思うよ俺。
ならない、ならない、
ならないかな。いや、あんまり、うん、と思うけどね、まあ、
うん、
まあ呼んでいただくのはまあありがたいですけどね、
うんうん
うん、はい、ではじゃあまあ今回はこの辺で、終わりにしたいと思います。はい、では、このまま放送の方切っちゃいます。普段はその曲をグーッと上げてってフェードアウトしていくんですけど、今日はもうそのまま、切っちゃいます。はい、ということで、お疲れ様でした。くまちゃんもありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。
では、この辺で終わります。それでは、切ります。ありがとうございました。ではバイバイ。